タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はプロタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は4月の5日、2023年もあっという間にね、3ヶ月終了しまして、4分の1が終わってしまいました。早いもんですね、本当にね。4月のね、8日に初めてラグビーを見に行くことになりました。まあ、会社の会社の、つながりというか、会社が、うちのね、会社が、製造業なんですけど、うちの会社が、作ったものでちょっと関わりがありまして、トヨタの方ですね。で、4月の8日に、トヨタベルブリッツ対三菱重工相模原ダイナボアーズっていうね、岐阜の長良川でやる試合なんですけど、初めてですね。トヨタにはとりあえず姫野とかいるっていうのは知ってるんですけど、それ以上細かいルールをねあんまり知らずに行くっていう、なんかこう勉強してた方がいいのかなと思いつつ、知らずに見た友達が言うには、結構こまごましとるから分からんって言っとったんですけど、であとやっぱえぐいみたいな、コンタクトがね、っていうのを聞いてるので、結構ね、楽しみなんですけど、それでもね、プロレスが好きっていうとやっぱそのガタイがいい人が好きなんでしょって言われますけど、そうなんですよね、やっぱりね。ガタイのいい男たちがこうガッチガチにこうフィジカルをぶつけ合うっていうところがすごく楽しみなので、こういうねちょっといつもとは違う刺激を入れてこそ、なんかこうプロレスに、逆にプロレスを楽しむためにラグビーからインプットして、逆にプロレスにアウトプットっていうとねちょっと恥ずかしいですけど、こうね、なんかこう楽しみ方が増えたりしたらいいんじゃないかなと思って、ただ剣なんでね、そんなにハードルを上げず楽しんでいきたいと思っております。はい、ということで、本日のテーマに移っていきましょう。本日のテーマは 4.8IWGP 女子選手権のワンマッチプレビューです。それではどうぞ。今回のテーマは 4.8IWGP 女子選手権ワンマッチプレビューやっていきましょう。はい、こちらですね、奈良南のボストンクラブラディオでおなじみの、奈良南さんから、リクエストをいただきました。奈良南さんですね、 4.8、両国国技館へ、行かれるということで、我らが主会国斉藤さんと、両国で真田の体感を見届けるという、ことになっているわけなんですけれど、その中でね、新日本プロレスの興行の中で女子の試合が組まれるということで、あんまりね、奈良南さんもスターダムに関してはそんなに詳しくないっていうことで、私にちょっとプレビューをやってくれよと、見どころなんかあったらね、やってくれよということで、私にお鉢が回っていきました。はい、ということでね、そのリクエストに応えるべく、今回、ワンマッチプレビューやっていきたいと思います。はい、まずですね、IWGP 女子選手権、現在チャンピオンが、メルセデス・モネ。前回の新日本のアメリカ大会で、カイリから、ベルトを取って新チャンピオンとなりました。元 WWE のスーパースター、サーシャ・バンクス、旧サーシャ・バンクスですね。はい、その、チャンピオンモネに対してスターダムの、葉月と安住が、挑むと という形に挑戦者として挑むということになっています。これはモネの、まあ、逆指名という感じでいいのかな。ちょっとそのあたりの流れまではね、しっかりと把握できてないので、ちょっと僕も言及は避けるんですけれど、まあまあ、新日本のねビッグマッチに一つ、女子の試合を、盛り込むというテーマの中で、まあ、この試合が組まれているという見方でいいと思います。それではですね、まず、各選手のプロフィールと、まあ、特徴なんかをね、お話ししていきたいと思います。まずチャンピオンメルセデスモネ、旧サーシャバンクスですね、165センチ、1992年、1月生まれということで30歳。これね、僕同世代なんすね。いや、女子プロのねこの世代すごいんすよ。岩谷真由でしょ、で橋本千尋でしょ、でいろは匠でしょ、あと誰がいたっけな、まあもうちょいいるんですけど、でこのモネでしょ。すごいっすね、1992年世代。あ、違うわ、1992年の1月だから、ごめんなさい、1個上だわあ、1個上か、1個上だから、そうね、うん、まあまあまあ完全に勘違いしとった。はい、岩谷とかの、1個上と思っていただければいいです。はい、で僕ですね、この3人の中で唯一ちょっとモネの試合を見たことがなかった。で帰りたいモネもちょっとまだ見れてないのであれなんですけど、でツイッターの方でちょっと募集をしまして、まあモネ9、サーシャバンクスのおすすめ試合を教えてくださいということで、いやタイムラインもね、非常に頼りになりますね。うん、何試合か送っていただいて、チャック・アイ・テイラーさんとかね、清治さんがもう熱のあるおすすめをしていただいたので見てきましたよ。うん、個人的にはね、チャックさんがおすすめしてくれたサーシャ対ベイリーの、名勝負数え歌3番勝負すごい面白かったですね。2015年に2回と2020年に1回なんですけど、こう2020年それぞれねポジションがどんどん変わりつつも、しっかりと新しいものを見せていくっていうものが見れてすごく楽しかったですね。うん、でまあそのね、まあ、何試合かを見た印象でお話しさせてもらうと、まあ165センチっていうね、女子の中ではまあ大きくもなく小さくもないという中で、まあ決してねこう身体能力に秀でた選手ではないなと、うん、まあ身体能力プラスこうアメリカ人特有のこうボンキュッボンみたいな感じの選手ではないです、うん、ただね、試合を見ててすごく思ったのは、試合でねこうなぜっていうクエスチョンがね湧かないタイプの選手ですね。うん、なんていうんですかね、サイコロジーと言えばいいんでしょうか。そういうこう次の展開これやったらこれいくよねっていうところで、じゃあそのさっきね、これやったらこれいくよねっていうのがこうちゃんと全部できてる、うん、これやってそれやってからそれやるのみたいなっていうのが、それじゃあさっきの最初のこれは何だったのみたいなのが全然ない、うん、っていう印象ですね。でまあ、ベイリーとのね2020年の試合だとハードコアな、試合もこなせるし、うん、こうハードバンプが結構取れる人ですね、うん、まあだからねすごくねこうプロレスが好きなんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくる、うん、あとねロンダラウジーとやった試合も結構面白かったんですけど、うん、それこそやっぱロンダラウジーみたいな UFC ですよね、 UFC で やってきた選手を説得力よくこう戦っていくには、そういう一つ一つの段階を踏んでいく中でしっかりと手順を組むっていうところが大事だと思うんですけれど、そういうところの淀みなさがすごいなと、うん、でしかもこうそんなことやろうなみたいな、こう一瞬のひらめきみたいなのもあるタイプなので見ててすごく面白い、うん、めちゃくちゃこう難易度の高いことをやるっていうわけではないんですけど、うん、ただそれの自分がやることに対しての見せ方っていうのが非常にうまいし、これがねやっぱ WWE のすごいところなのかなと思うんですけれど、あの表情がね一瞬も気を抜かないんですよね、うん、試合の中で抜かれてくる時とかにちゃんと印象的な表情を作っていくっていう面で、あの表現力が素晴らしい選手だなと、うん、と思いました。はい、いやこれはねもう WWE も殿堂入りしてるみたいですけど、うん、素晴らしい選手だなという感想しかないです。はい、じゃあ挑戦者側のね、2人をフォーカスしていくと、まずね、安住ですね、安住、誕生日が2002年の10月1日ということで、20歳ちょっとですね、うん、まあだからちょうど、モネとは10歳差ぐらいなのかな、うん、今年21で、身長がね155センチと、うん、でまあハイスピードですよね、現ハイスピードチャンピオンということで、まあスターダムにおけるハイスピードのまあ格というかまあ立ち位置で言えば、まあジュニア新男子でいうジュニアみたいなところもあるんですけれど、うん、で安住のすごいところはやっぱりテクニックですよね、うん、テクニックとスピードですね、技が一つ一つ的確だし、試合のね途中でね絶対気を抜かないんですよこの人は、うん、タッグマッチとかでやってても、セコンドというかコーナーでねしっかりと仕事するタイプです、うん、でこの人が入ってるタッグマッチは基本的に面白いので、僕スターダムを生で見に行ったのが多分 6,7 回あるんですけど、この人の試合で面白くないなって思ったことはよっぽどないですね、うん、なんなら第3試合とかの、ただのタッグマッチでもこの日一番面白かったんじゃないかなみたいな試合を、してくるのが、安住っていう選手かなと僕はそういう評価をしております。まあ20歳でもうキャリア10年っていうね、すごい選手なんですけど、まあ、実際この人がスターダムで、まあ、トップのベルト巻かなかったら嘘だなって僕は思ってますね。まあ今はハイスピードですけど、うん、ハイスピードが格下とかっていうわけではなく、うん、ハイスピードの立ち位置をしっかりと作りながらいい防衛ロードを歩んでるなという印象です。最後の一人、葉月ですね、この人が、1997年の9月生まれということで、まあ、この3人の中で言えばちょっと真ん中ぐらいの年ですね、うん、で身長が155センチということで安住とね同じぐらいなんですね、うん、この人も、基本的にはハイスピードの、チャンピオンをやっていた人です。2019年に引退する前、2017年だったかな、僕が見てない頃なんですけど、いつだった、そうですね、2019年かな、18年から19年にかけてハイスピードを、8度を防衛するっていう、うん、でまあこの人は 安住が、まあ、テクニックっていうところであれば、まあ、この人はどちらかというと、まあ、気迫あふれる、ファイトスタイルっていうところが、まあ、魅力なのかなと、うん、少しねちょっとトンパチな感じがするので、うん、激しいねハードバンプなんかもこの人も取るタイプですね。まあ、特にねあのナラナンさんに、まあこの選手が 何をする選手だよっていう言うとすれば、まあ、顔面ウォッシュですよね。まあ、大谷みたいに、コーナーでやるタイプじゃないんですけど、真ん中ロープの真ん中あたりで、コーナーとコーナーのね真ん中あたりで、顔面ウォッシュをする選手です。あとはそうっすね。うん。まあ、得意技として、一応フィニッシャーとしては垂直落下の、ブレーンバスターが、フィニッシャーとなってます。うん。この人も僕は、2021年か、の、復帰の時に、復帰戦を僕は見てるんですけど、まあ、小熊とのね同期で、どっちも一回ドロップアウトしてから戻ってきたっていうところで、まあ、プロレスがすごくこの二人は好きなんだろうなっていうのがすごく伝わってきたので、この人もしっかりと、自分の感情を、お客さんに伝えられるタイプのレスラーだなと思ってます。はい。じゃあこの3人がスリーウェイをやるときに、何がポイントになるかなというところなんですけど、まず一つ目としては、ハイスピード系の2人に対して、モネはそこまでこうハイスピードな、攻防をやるタイプではないと思います。うん、やれると思いますけど、この2人と色をつけてくるには、しっかりと自分の、空気感に持っていかないといけないので、それをどうつけてくるかなというところですね。うん。で、この人のフィニッシャーはちょっと今結構難しい感じのね、DDT なんですけど、あれがこう3人の時に決まるのかなっていうのはちょっと難しいところだし、まあ、おそらく最後の、まあ、モネが決めるとしたら、どちらかを場外でしっかりと排除してから、1人をしっかりと相手にして、モネメーカーだっけ、DDT を決めるっていう展開になってくるんじゃないかなと。うん、あとは今はねちょっと使ってるか分かんないんですけど、あのバンクステートメントっていうね、フェイスロックめちゃくちゃいいです。うん、あの試合見ててもね、あのすごく説得力のあるあのフィニッシャーですね。フェイスロックなんですけど、うん、今使って取るんかな、どうなんですかね、帰り戦で出たのかどうかがちょっと分かんないですけど、うん、WWE の試合を見る限りでは、あの非常に説得力のあるフェイスロックを使ってくるので、でまあ葉月もねフェイスロックを使ってくるので、この2人のこうフェイスロックの攻防みたいなのが出るんじゃないかなと、うん、いうふうにちょっと予想します。はい。あのモネのねバンクステートメントはフェイスロックして、で相手がこうロープに手を伸ばそうとするところを、足で押さえて、くるっとねリングの中央に持ってってもう一回決めるみたいな、かなりね相手を反らせるフェイスロックなので、あの説得力もあるし、うん、このねバンクステートメント出たら結構いい試合になるんじゃないかなと。うん、あとは、葉月安住どちらにも言えるんですけど、葉月は、葉月ストラル、ラマヒストラルですねに、安住は安住寿司っていう、まあ、抑え込み技が2つとも必殺技としてあるので、うん、まあ、このね2つリのこの抑え込みっていうところを、注目しておくと結構ハラハラ ドキドキした試合になるんじゃないかなと。まあ予想は正直モネの防衛なんですけど、一瞬のね抑え込みで葉月行っちゃったり安住行っちゃったりみたいなことを期待してもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、注目点はそんなところかなと思います。うん、まあ僕もねなんとかなんかスカパーなんか登録してみたいなと思っているんですけれど、まあ、これでね、ナルナンさんが 4.8 少しでもねこの女子王座戦、注目ポイントが分かって、面白く見れたらすごく嬉しいなと思っておりますので、はい、このようなね、リクエストまだまだお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第94回いかがだったでしょうか。 4.8 IWGP 女子選手権に出場する3人、まあ、大まかな、ね、特徴はお伝えできたかなと思います。うん、あ、そうですね、まあ、あとはこの IWGP 女子っていうのが、まあ、新日本プロレスのビッグマッチの中で、女子の試合をやるっていう意味を、まあ、考えると、まあ、女子らしさ、うん、まあ、技が、まあ、男子では考えられないようなこう、まあ、ハードな技が出たりとかっていうところが期待されがちだと思うんですけれど、ただモネがチャンピオンとしてどっしりとしてくれたらそんなこと関係なく面白い試合になるんじゃないかなと思うので、まあ、最終的には結構モネにこううまい具合に転がされたなっていう試合になるんじゃないかななんて思うんですけれど、まあそれをね、ひっくり返す、葉月安住の爆発力はあると思いますので、そのあたりをね、しっかり奈良田さん楽しんでいただけたらなと思います。はい、いやー楽しみですね。ちょっとね僕もなんとか見ようかなと思ってますけど、はい、見届けられたらなと思います。はい、そんなこんなで、本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さよなら。